本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト、本田健の人生相談、Dear健。今日は第24回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
さあ、早速、質問いただいてます。心のバランスを戻したいさん、埼玉県26歳、男性の方からいただいてます。
はい。
私は18歳から統合失調症に悩んでいます。読書と文章を書くことが大好きなので、いつか自分のリハビリの経験上、使える良かったエッセンスを盛り込んだ統合失調症のリハビリを体系化した書籍を出版するのが目標です。ただ、周りに作家、出版業界の知り合いがいないため、何から始めたらいいのかわかりません。アドバイスをお願いします。ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。自分の場合も全く出版とか作家に縁がなかったので、すごくお気持ちはよくわかります。まあ、でもパーティーとかで作家になりたいんですっていう方、よくいらっしゃるんですけども、その方に必ず質問があります。もう書いてらっしゃいますか、うん、っていうことを聞くんですけども、ほとんどの人が書いてないんですね。ですから、書かなかったら、まず土俵にも上がれないよってことを最初にお伝えしたいと思います。作家になりたいとか、なんかこういうことやりたいって言われる方多いんですけども、実際にやる人は、まあ100人に1人じゃないかなと思いますので、まずとにかく書いてみること。そして例えばそれ10冊溜まったぐらい、書くことに情熱があったら、必ずどっかこっかから声がかかるんですね。まあそういった意味では、その情熱がご自分にあるかどうかってことだと思います。例えば、びっくりするのは、何も書いてないのに出版社の人紹介してくださいっていう人いるんですね。で、やっぱり、例えば少なくとも目次とか、10ページとか20ページとか書いてみて、どういう本を書こうとしてるのかってことを書かないと、本業でよほど有名な方でなければ、本を出すことはほぼ不可能だというふうに思いますので、まずお書きになることをお勧めします。そして、その書いたものをどうやっていくのかってことを真剣に考えてみてください。出版社、あるいは作家知り合いにいないというので、ダメになってる人もいるでしょうけども、今ベストセラー作家の人たちで、作家出版業界に全く知り合いがいなかった人の方が多分多いんじゃないかと思うぐらい、ほとんどのベストセラー作家が全く知らないところからスタートしています。
ケイさんもやはり今冒頭でお話しいただいたように、まあもう本当に今年でももう、数冊というか、多分10冊近く、はい、出されているほど、もう作家として活躍されているわけですけども、
はい、
最初はやはり、出版社とのつながりもなかったかと思うんですけども、ケンさんご自身のご経験を少し紹介してもらえるとありがたいなと思います。
は
い。
まあ、自分の場合は多少特殊かもしれませんけども、こういったことを伝えたいと思って、お金と幸せに関する小冊子を、プレゼントし始めたんですね。幸せな心持ちへの8つのステップという小冊子ですけども、はい、まあそれを10万冊ぐらいプレゼントしたときに、それが出版社のある編集長のところに行って、そしてこの人すごい面白いなっていうことで会いたいっていうふうに向こうから連絡があったんです。で、そしてこれ出版してみませんかって言われたので、まあそういった意味では、なんて言うんでしょうね、そういう運命だったというか、ご縁があったというか、でもまあその前に10万冊プレゼントしてたっていうのが一つの証なんですね。ですから、その出版する前にどれだけエネルギーを込められるかっていうのが一つの試金石になるんじゃないかなと思います。いきなり向こうからアプローチして書いてくださいなんてことはほとんどありえないので。
はい。なるほど。まず書いてみるということで。
そうですね。
はい。一歩踏み出してください。さあ、続いての質問いただいてます。はじめの一歩さん、埼玉県32歳、女性の方からいただいてます。私は20代後半に引き寄せの法則に出会い、精神的、人間的にはかなり良くなりました。ただ、現実は仕事もしていないし、恋人もいません。瞑想したり、潜在意識、かっこ本当の自分と繋がりたくて、毎日努力していますが、時々ふと現実逃避ではないかと不安になることがあります。精神的には、やっと自分をちゃんと見つめ始めた、という感じなのですが、やはり行動することが大切でしょうか？ということでいただいてます。
はい、当然行動することは大事だと思います。というか、行動にしか人生はないと思います。
うん、
瞑想だけしてたら、それは、単なる瞑想者であって、まあ、少なくとも人生を生きてるようにはなりませんよね。で、お書きになった、お話になってるように、仕事をしてないし、恋人いないってことは、まあ、ある意味人生がない状態になってるわけですね。で、自分の本当に大好きなことをやって、パートナーがいるっていう状態は、本当に楽しいと思うので、 なぜそれをやらずに瞑想ばっかりしてるのかっていうことが多分最初のスタートだと思います。で、多くの人がそういうパターンにはまってしまう理由は、いくつかあるんですけども、まず、外に出てしまったら傷つくんじゃないか。
はい。
批判されるんじゃないか。ひどい目に遭うんじゃないか。嫌な思いをしたくないっていう理由で、多分出てらっしゃらないと思うんですが、その行動の中にしか人生はないと思います。好きなことやってみてうまくいかなかった。あるいは嫌いなことで生活しなくちゃいけないっていう流れの中で、初めて友情を感じるし、人の思いやりを感じるし、人に好意を持ったり、持たれたりっていうことが始まるんだと思うんですね。ですから、例えば瞑想してて心が揺れない。これは当たり前なんです。人生でいろいろやって、初めて心が揺れなくなって、瞑想の効果が出たんじゃないかなというふうに思いますので、とにかく何か、ちょっとでもできそうだなと思うところから、リスクを取ってやられたらいいんじゃないかなと思います。
まあ今、この方引き寄せの法則っていうふうにおっしゃってますけど、きっと多分いろんな本もまあ読まれてるのかなと思って、で、私自身もそうですし、多分この番組聞いてらっしゃる方も、まあ引っかかるところあるかもしれませんけど、やっぱりその本を読んだり、講演行ったり、セミナー行ったりしても、なかなか、まあ行動が起こせない、人生変わらないっていう人、やっぱりたくさんいると思うんですけども、
はい。
ケンさん逆に本を出版されたり、講演されたり、その発信する立場として、いろんな人を見てきた中で、その本の読み方、講演の聞き方、セミナーの受け方で、注意すべきことというか、自分の中でこういったものだけは持っていった方がいいよみたいな、そういったもし姿勢的なものが、アドバイスをいただければと思うんですが。
はい。あんまりないんですよね。
あ、本当ですか。
まあ人によってはもう耳を、全身耳にして聞けとかね、気合入れてってことかと思いますけど、個人的にはどう聞いていただいてもいいと思います。で、例えばセミナー行っても動けないですとかっていう人がいますけど、自分はあんまりそれに対しては厳しく思ってるわけじゃなくて、コップに水を入れるような形で、その水が、こう、まだ 10% しか入ってないのか、90% 入ってるのかってことだと思うんですね。で、セミナーをやったら本を読んでくると、すごく自分の、こう、ある意味、なんて言うでしょう、心の器みたいなのがいっぱいになってくると思うんです。で、それがあるところからいっぱいになったら自然と行動できるんですよね。だからまず、その自分が、その心の器がいっぱいになるまでは、やはりポジティブなことをいっぱい読んだり、聞いたり、感謝したりとかっていうことがないと、行動に移せないんじゃないかと思います。ですから、セミナーに行ってすぐ行動して、なんか大失敗するよりは、自分の、まあ、心の器を満たしていくってことが、まあ、多分先なんじゃないかなと思いますね。だからこう聞かなくちゃいけないってこともないですし、セミナーも例えば自分の場合10回行ってもよく分からなかったり、11回目初めて分かったりすることもあるんですよね。だからそういった意味で本も1回読んでよく分かんないけど、4回ぐらい読んで初めて分かったりすることってありますよね。だから有名な著者だと、7回読みなさいとかっていうことをおっしゃると思うんですけども、まあ、自分も、まあ、7回まで読むかどうか分かりませんが、そういうふうなことを繰り返しやっていって初めてなんか深い学びができるんじゃないかなと思います、
うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いての質問いただいてます、ベストカップルさん、東京都30歳男性の方からいただいてます、以前この番組の質問の答えでケンさんはよく夫婦だと、片方が元気だと片方が元気がなくなると、おっしゃっていましたが、夫婦でうまくバランスを取る方法はあるのでしょうかということでいただいてます。
はい、まずですね、まあ、これは一般的なことだと思いますけども、夫婦だけじゃなくて友人関係でも、一人がポジティブだと、一人はちょっとバランスをとってネガティブになるんですね。これはもう人間関係、まあ、二人以上の人間関係があると必ず起きてしまうシーソーみたいなもんだと思うんです。で、皆さんの例えば友人ですごくポジティブなやつを想像したら、そいつとずっと話してると、なんかそこまでなんかポジティブになれないなって落ち込んだりしますよね。
確かに。
逆に皆さんよりももっとネガティブな人のことを考えると、なんか励ましてあげられたくなりますよね。まあそういったもんで相手によって自分のパーソナリティも変わるんですね。まあそういう意味で、夫婦の場合、どちらか一方が元気でわーっと喋ると、一人が聞く側に回ったり、一人がわーっと喋ると逆になったりすると思います。まあそういった意味で、まあ両方とも喋るカップルとかもいると思いますけども、それでもやっぱりよく聞いてると、一人が喋っていて一人が受けてるはずなんです。
ということは、この方もまあうまくバランスを取りたいようなんですけども、まあその時その時によっても違うとは思うんですけど、例えばこの方、男性の方ですけども、奥様がすごい、まあポジティブというか、すごいポジティブでよく喋ってる時は、ご自身は少しバランスを取るという意味では、まあネガティブっていうのもおかしいですけど、少し引いてみるとか、そういったことを今まで以上に意識するとよりうまくいくのかなっていう。
そうですね。自分がちょっとパワフルすぎなと思ったら、彼女の方になんか譲ってあげるとか、話を聞いてあげるとか、で、相手がパワフルすぎるとしたら、ちょっと相手にブレーキをかけるようにお願いしてみるとか。っていうような感じのバランスの取り方はできるんじゃないかと思います。うん、
でも確かに無意識では皆さん、私も含めてある程度は多分やってますよね。
そうですね。
片方がパワフルであれば。
はい。
そこをただまあ今まで以上に何かうまくいかなかった時は、あ、両方パワフルにいっちゃってるからうまくいかないんじゃないかとか、そのあたりを冷静に見れるようにするといいかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。 はい、ありがとうございます。最後の質問ですね。
はい、
今日いただいてます。H さん、長野県43歳、男性の方からいただいてます。2年前から今の会社で働き始め、そろそろ起業するタイミングに来たと思っています。ただ、退職を会社に伝える時を考えると、なんて言われるのかという恐怖心と、そんな計画を立てた自分を責める気持ちと、お世話になった恩義を思い出し、伝えることを躊躇してしまう自分がいます。正直背中を押してもらいたい自分がいるのが恥ずかしいのですが、この感情を乗り越えるには、乗り越えて伝えるにはどうしたらいいでしょうか、ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。まず、文面から判断すると、なんか不義理をして独立しようという感じの、匂いを感じるんですね。多分同じような職種で行こうとするのか、あるいはいろいろお世話になったのに、その恩を全然返さないまま出ようとしているのかのどちらかだと思います。
うん、
で、その場合には、そのまずちゃんと筋を通して辞めることも大事だっていうことを分かってもらいたいと思います。
そうですね。
例えば同じ業種でやってお客さんを取らないってことも当然そうですし、その今まで恩を受けたんだったらちゃんとその分を返してから、方向をある意味なんかこう勤め上げて、そしてちゃんと利益も返してから出るような、そういう気持ちがないと、やはりこういうふうに感じるんじゃないかと思います。で、もしそれがなかった場合、なんて言われるかという恐怖心っていうのは、多分、自分がやろうとしていることを否定される恐怖心なんだと思いますし、そんな計画を立てた自分を責める気持ちっていうのは、多分、自分勝手なやつだっていうふうにご自分を判断してらっしゃるんじゃないかと思います。で、自分がお世話になった恩義を思い出して、それ伝えられないっていうのも、多分十分に恩返ししてないっていう罪悪感から、そう感じるわけですよね。ですから、その独立を考える前に、あるいは感情を乗り越える前に、自分が大きく不義理をしようとしてるんじゃないかってことを考えられるといいと思います。で、それをちゃんと果たしてる人だったら、会社で独立しようと思っている時にはすごく祝福されて独立するんじゃないかなっていう感覚で言えると思います。
このお話、今、ケンさんの話を伺って、この方の文面見ると、そのあたりが多分ご自身でもよくよく考えると多分きっと答えはもうすでに中にあるのかなっていうふうに感じますね。
そうですね。だからちゃんとした仕事をしてないってことが、文面からもわかります。
うん、ぜひ、H さん、もう一度、焦らずに、今のご自身の状況や、今後のことを考えていただければというふうに思います。さあ、ケンさん、今日最後に名言をお願いします。
はい。道に迷ったら、心の中で囁く声に耳を傾けて、あとは、突き進むだけ。ゾラ・ニール・ハーストン。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。